7月21日午後9時を回りました。デカプーがお送りする気まぐれチャレンジ放送を開始します。皆さんこんばんは。だいぶ涼しい陽気ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。放送の方聞こえておりますでしょうか。今日もツイッターの方も一応受付をしております。シャープ TB アンダーライン JP、 ハッシュタグシャープ TB アンダーライン JP です。今日の内容ですけれども、ドキュメント投下の稽古と高志が先日アップデートされました。それからドキュメント投下 IME のアップデート、それからトークバックのアップデートがありましたので、それに関してのお話をちょっとしたいなと思っています。おそらく最近は皆さんの方がきっと触っておりますでしょうから、その内容については、ツッコミどころ満載だと思います。もしそういうことがありましたらご指摘いただければと思います。先日、ちょうど1週間ほど前にですね、スラッシュの方で、Android の、講習会、入門講座みたいのがありまして、午前と午後に分かれてというかですね、2回にわたって、講習会を行いました。講習会がありました。アンドロイドのメーリングリストの山賀さんが勤めている、スラッシュというところでありまして、そこのお手伝いに行ってきたんですけども、本当にアンドロイドってどういうものっていう話から、入りまして、だいたい2時間ぐらいの講習会なので、午前中と午後は別々の方々がいらっしゃって、多分午前10名午後10名ぐらいでいらしたのかな、きっと。なので、本当に触ったことのないような方々がたくさんいらっしゃいましたけど、ああいう講習会があると、なかなかね、Android なんか触れる機会がないですから、いいのかなというふうに思いました。オギャリンさんとシンさんからツイートが来てますね。聞こえてますってことで、はい、今日もよろしくお願いいたします。先日トークバックのアップデートがありまして、トークバックがアップデートされたことでですね、ベータ版なんかではもう採用されていた部分があるんですけれども、アンドロイド端末でスワイプで一本指のスワイプで画面をスクロールしていくっていうのかな、そういうふうにすると、画面の中をぐるぐる回るっていう特徴があったんですけれども、 今回の正式版のアップデートで、画面に映ってないまだ残りがね、その画面以外のところにもある、要は今まで2本指で下から上にスクロールしていた部分も、スワイプで移動ができるようになりました。ただその画面から画面に出ていない部分にスクロールされるときに、何行目から何行目を表示しますという余計な読みは入ってしまうので、 なんとなくこう重たい感じがしますけれども、まあ、その後こうもう一回スワイプし直せば、ちゃんと移動したところから読んでってくれますので、まあ、以前に比べるとこう画面の中だけでぐるぐる回るっていう現象からしてみると、良くなったのかなと私は思っています。ただこれ画面の中だけをスクロールさせるか、要はぐるぐる回すか、画面に出るもの、例えばツイッターなんかだとこうタイムラインがずっと出てますよね。それを下までずっと読んでいくかっていう、そのスクロール、スワイプのジェスチャー操作の時の、設定が、トークバックの設定の中にありまして、そこで、チェックを入れたり外したりすることでその設定が切り替えられるという仕様になっているようです。それから上下のスワイプっていうのが、上下スワイプというジェスチャーがありましたけれども、これは前は1文字読みをしていたのかな、文字段落行、文字行段落か、リンクだったかな、そういうのがこう切り替えられる設定だったんですけど、そういう設定にするか、先頭へ移動、末尾に移動みたいな、そういうのを切り替えられる設定が追加されました。で、これは私はなんだ、その例えばさっき言ったツイッターみたいな場合に、タイムラインの一番先頭、読み込んでる先頭まで移動したり、一番最後まで移動したりできるんだと思っていたんですけれども、実はそうではないようで、今見ている画面の先頭に移動、それから一番下に移動という項目のようで、私個人的にはあんま使い勝手が良くなったのかっていう気はしています。ただその代わりそこに入っていたその一回一回のスワイプで読む文字の文字読み、単語読み、段落、行読み、段落読み、リンク読みみたいな、項目に関しては、その上下スワイプでやらない場合はどうするかっていうと、ローカルコンテキストメニューというのがありまして、そのローカルコンテキストメニューの中に、組み込まれるように、なりました。既存のジェスチャーでは、上スワイプ、右スワイプですね。この項目の中で出てきます。で、まず、このローカルコンテキストメニュー、グローバルコンテキストメニューに関しては、まあ、もうご、皆さんご存知だと思うんですけれども、こうそこで出てきたもの、要はその操作がこう有効になったときに、指を置いた地点を中心に、その周りに項目が出てくると。でその項目のところで指を離すと、それがその操作が確定されるという形になっています。なので例えば、文字読みっていうのをそのローカルコンテキストメニューの中から選ぶと、左右のスワイプで読めるのは、その一文字読みをしていくということになります。 iPhone でいうローター、iOS 端末でいうローターでの文字読み、リンク読みの切り替えをした後の、あれは縦スワイプだったかな、違ったかな、はい、同じような内容ですけども、Android 端末の場合には、こう各操作がその、ジェスチャーって言っても、その項目の中からそのやりたいジェスチャーを選ぶ、やりたい項目、要は目的の項目を選ぶという形に なっているのが特徴です。それでですね、一応トークバックの話というのはそんな感じなんですけれども、ただですね、 Android 4.04 だとかの場合にはアップデートすることによって、ちょっと今手元に 4.0 台の端末がないんです、説明しにくいところなんですが、LINE だとかそのアプリケーションによってなのかもしれないですけど、メーリングリストで見た感じでは、選んだ項目が項目ごとに画像何々っていうのがなんかおまけがついてしまって、全く読めないわけじゃないんだけど読みづらいだとか、句読点読みをすべて句読点を読み上げるというものにしておかないと、それをしないと、なんかキーボード、ドキュメントとか IME のキーボードをタッチしたときに読み上げなくて、確定した文字に関して、入力した文字に関して読み上げる、という感じになっているそうです。で、実はそれだと非常にこう視覚障害者でこう使う場合、使いにくいということで、ただこれはドキュメントトーカーだとか、ドキュメントとか IME が何かバグなのかというとそうではなくて、どうもトークバックの最新版でのバグなのではないかと思います。で、その場合には、私の方では今挙げておりませんけれども、山さんの森の中に、以前の、トークバックのバージョン、以前のバージョンのトークバックが、置いてあるようですので、そちらにアクセスして、それを、上書きインストールすれば使え、前のように使えるようになるという状況のようです。ただこの以前のバージョンっていうのが、つい最近のものではないようで、ベータ版ではそのスクロール、画面のスクロールがこうスワイプでできるんですけども、そういうのもなかったりだとか、上下スワイプでの切り替えのできるのがこう文字段落等で、このページの行頭だとか行末だとかにはいけないということもあるので、まあどっちも使ってみて、次のトークバックのアップデートまでちょっと待つしかないかなという感じがします。それでは一応そのトークバックのアップデートしたことによって、でまあ、変わった点というのも今ざっと説明させていただいたんですけれども、
11時14分スライドエリアです。アドックを解除フォーム、シンプルディア V10.1.10、
設定の中のトークバックの項目を一応追っていきたいと思います。
設定26件中ストレージ、ユーザーブレット情報、ユーザー補助、日付と時刻システム、日付と時刻、ユーザー補助、日付と時刻、アカウントを追加、タブレット情報、ユーザー補助、ユーザー補助、トークバックカンマオン、選択するには、
ユーザー補助の中の、トークバックに入ります。で、設定をタップします。
トークバック設定。
どういう内容があるかということですけれども、
読み上げの音量感がメディアの音量と同じ。
これは、今までもありました。
声の高さを変更するカンマ、キーボード入力の内容を低い声で読み上げますカンマのチェックボックスカンマ、オン。
これもあったと思います。
キーボード操作の読み上げカンマ入力したキーをすべて読み上げ。
読み上げ、私は読み上げです。
画面オフ時も通知を読み上げるカンマのチェックボックスカンマオフ。
これも前からありました。画面オフ時でも読み上げると結構うるさいので、私はオフにしてます。
連続読み上げを開始するにはテープするカンマ中。
連続読み上げの開始は、まあ、以前の、トークバックの、正式バージョンでもセイクで読み上げができるようになっていて結構便利だなと思いますけども、あんまり感度を良くしているとちょっとこう本体が揺れただけで読み上げを開始してしまう、あるいはこのセイクをいろんなアプリで今使えるものがあって、 まあ、そのものによって感度を調節するっていうのも一つの手だなとは思うんですけれども、以前、エルーが P02E を使っていたときに、シェイクをしたときに、シェイクでガシャガシャガシャガシャってやってしまったんですけども、実はそうではなくて、こうスイングするような感じで、するのをシェイクと言っているようです。要は、本体の一番付け根のところを持って、下から上にこうシュッと振り上げるというような、動作で、このシェイクっていう機能が、働いているようです。
音声出力の優先、音で知らせるカンマのチェックの連続読み上げを開始するには、その他のフィードバック、音で知らせるカンマのチェックボックス、カンマオン。
音で
選択するには、ダブルタップし、音声出力の優先カンマ読み上げ時に他の音声の音量を下げるカンマのチェックボックス、カンマオン。
これを下げたりする、これをやると、優先で音声を出すと、例えばなんかメディア再生されてたりすると、そのメディアが止まって、このドキュメント投下の音声が出たりということになります。
音量カンマ、ハチガイド、音量カンマ、メディアの音量と同じ。ハチガイド。ハチガイドカンマのチェックボックスカンマオン。リストを自動的にスクロールカンマのチェックボックスカンマオン。
これが追加されました。リストを自動的にスクロールのチェックボックスをオン。これをオフにしている場合は、今私の画面ではリストを自動的にスクロールというところまでが画面の一番下になっていますけれども、このオンにしておくと、このスワイプでスクロールしていくときにこの続きを自由に読み上げていってくれるということになります。で、自由に読み上げるとどういうふうになるかというと、
シングルタップで選択、18件中5件目から18件目までを表示しています、丸
というふうに、このスワイプして画面が切り替わったときに一回こういうふうに読んでしまいますので、ここからまあ戻るなり進むなりして、
右開き、タッチガイド、鍵閉じ、チュートリアルを起動、シングルタップで選択カンマ、カッコ開き、試験運用、カッコ閉じ、現在フォーカスのあるアイテムをタップして選択カンマのチェックボックスカンマオフ、リストを自動的にスクロールカンマのチェックボックスカンマオン。
まあ、こう今戻ってますけども、こういうふうに 見る必要が時々あります。それで
シングルタップで選択カンマ、カッコ開き、試験運用、カッコ閉じ、現在フォーカスのあるアイテムをタップして選択カンマのチェックボックスカンマオフ。
このシングルタップでっていうのは、多分 4.0 台の時に使われてたタップ方式で、 4.1 からはダブルタップ方式になってますけれども、私の今端末は Nexus 7を使っていまして、Android の OS は 4.2.2 になりますので、 4.2 以降に関してはこの、まあ、試験運用とはいえ、ダブルタップ、まる、あるいはシングルタップで決定することを、選ぶことができます。
右開き、タッチガイド、鍵閉じ、チュートリアルを起動。
これはチュートリアルですので、タッチガイドでどういうふうに操作するかっていうのがここで確認できます。まあ、練習ができます。
ジェスチャーの管理。
今度ジェスチャーの管理になります。
その他。ジェスチャーの管理。
で、このジェスチャーの管理っていうのは、前回のアップデートからあったかな。前回のトークバックの正式バージョンがどうだったかすいません。いまいち思い出せませんけれども、このグローバルコンテキストメニュー、ローカルコンテキストメニュー、それからアップ前に戻る、最近開いたファイル、それから通知制度を開く等々、選ぶことができます。この中を一応確認します。
ジェスチャーの管理、
そして
ジェスチャーの上下方向の選択カンマ、画面上の最初または最後のアイテムに移動、
最初または最後のアイテムに移動というのが、まあ、私が感じている限りでは、今の画面にある最初にある項目、画面にある最後の項目へ移動ということになります。で、この、画面の最初にある項目、画面の最後にある項目に縦スワイプで、いや上下スワイプで移動、上下スワイプをすることによって移動するというのは、今回のトークバックの正式版から採用されています。これをオンにするかオフにするかによって、これがオンになっている場合というのは、もともとここに、このスワイプに入っていた、段落文字行などの項目がローカルコンテキストメニューの中に入ってきます。で、ローカルコンテキスト、逆にこのチェックを外し、逆にしておくと、ローカルコンテキストメニューには何も出ない、まあ、画面によって違うんですけども、 このチェックをしているときとチェックをしていないときでは、このローカルコンテキストメニューで見られる項目が変わってきます。
ジェスチャーの上下方向の選択カンマ、画面上の最初または最上と上にスワイプしてから右にスワイプカンマ、ローカルコンテキストメニューを開く。
これが上にスワイプしてから右にスワイプ。ちょっとやってみます。ポロロッと言ったらこれ
で、画面をタップして円の中でアイテムを探し、点見つかったら指を離して選択します。丸。
どこでもいいです。指を置きます。そして
ボルトの単位、文字単位、単語単位、秒単位、段落単位、秒単位、段落単位、ページ単位、デフォルトの単位、
ということで
文字単位、
文字単位にすると、これで横にスワイプすると、
にすまいふしてかなににすまいふなすび
というふうな形になります。戻るときは
ふいますにいにらかてしふいますに、
はい、何を言ってるかよくわかりませんね。ただこうやって1文字ずつ追うことが可能です。それで元の、デフォルトの読みに直したいときには、もう1回ローカルコンテキストメニューを出して、
画面をタップして円の中で開いて、デフォルトの単位、
上に指をずらすとデフォルトの単位というところがあるので、ここで指を離します。
デフォルトの単位、上にスワイプしてから左にスワイプカンマ、大括弧開きボタン、大括弧閉じボタン。
でさっき1文字ずつ折ったのは、
上にスワイプしてから右にスワイプカンマ、ローカルコンテキストメニューを開く
というのを、触っていました。
上にスワイプしてから左にスワイプカンマ、大括弧開きボタン、大括弧閉じボタン。
上にスワイプ、左にスワイプをすると、ホームボタンの役割をします。
下にスワイプしてから右にスワイプカンマ、グローバルコンテキストメニューを開く。
下にスワイプしてから右にスワイプするとグローバルコンテキストメニューを開きます。これどういうものがあるかというと、この画面では
画面次のアイテム以降を読み上げる、クイックナビゲーションのメニュー、最上部から読み上げる、最後の音声のスペルを読み上げる、
というのがあって、このクイックナビゲーションというところで指を離すと、
クイックナビゲーションのメニュー、キャンセル、上にスワイプしてから左にスワイプカンマ、下にスワイプしてから右にスワイプカンマ、グローバル、右にスワイプし、点、下にキャンセル。
この画面に出てる項目が、全て円状に出てきて、それを探して指を離すとそこに飛ぶことができるということになります。これがグローバルコンテキストメニューの中にあるものです。
右にスワイプし、点、上にスワイプするカンマに割り当て、
今私はこの右にスワイプ、上にスワイプは割り当てをしていません。
左にスワイプし、点、下にスワイプするカンマに割り当て、
これも割り当ててません。
左にスワイプし、点、上にスワイプするカンマ、大括弧開き、最近使ったアプリ、大括弧閉じボタン。
これは左上で、最近使ったアプリが出てきます。
左にスワイプし、点、上にスワイプするカンマ、大括弧開き、最近使ったアプリ、大括弧閉じボタン。
この内容に関しては、この、ジェスチャーで選べるものっていうのは決まっておりますけれども、自分の使いやすいものに、変更することも可能です。私は動かしていません。
ウォークバックの設定、ジェスチャーの管理、その他デベロッパー向けの設定、
トークバックの説明については、以上です。さて、ツイッターを一応確認します。オギャリンさん、こんばんは、お邪魔しますってことでいただいてます。シンさん、こんばんは、聞こえてますよって、ありがとうございます。DY さん、こんばんは、今日は聞けた、この間までネトラジが、うちで再生できなかったのはなんでなんだろうね、というわけで、お邪魔しますということでいただきました。インターネットのキャッシュを消去すると聞けたりすることがあるようですけれども、もしそういう時がありましたら試してみてはいかがでしょうか。また、PC トーカーなんか使ってる人はね、マイサポートの中の、ツールの中のシステムの中に、なんだっけ、 インターネットのキャッシュを消去だかなんかそういうのがあって、そこをやるとね、結構ネットラジオは聞けるように私はなっています。DY さん、ありゃトークバックの、トークバックのおじさん、ずいぶん低い声になりましたね。これもバージョンアップしてからですかってことで、いただいてるんですけども、これはですね、トークバックの音声ではなくて、トークバックという、トークバックというものに、音声エンジン、ドキュメントトーカーという、トークバック自体は日本語を喋ったりするものではないので、これに音声エンジンのアプリが必要になります。で、この、日本語の音声エンジンは、ドキュメントトーカーだとか、まあ、au が出しているものとか、多々ありますけれども、まあ、980円ぐらいの、クリエイトシステムさんが出しているドキュメントトーカーを使用しています。で、ドキュメントトーカーにも、ドキュメントトーカー for Android、ドキュメントトーカー for Android、ドキュメントトーカー稽古、ドキュメントトーカー高しというのがあります。おそらく以前お聞きになった声っていうのはドキュメントトーカーの太郎の声かと思います。私が今使っているのはドキュメントトーカー高しになります。で、先日アップデートされたのはドキュメントトーカー高しとドキュメントトーカー花子なんですけども、ドキュメントトーカー for Android に関しては実はまだアップデートがされておりません。時期にアップデートされるんだと思うんですけれども、これはドキュメントトーカー for Android に関しては、ボイスナビだとか他にいろいろアプリケーションがついているためにちょっとすぐアップデートできないということで今ストップしています。ドキュメントトーカーに関しては後ほどお話しします。シンさんが、DY さんにドキュメントトーカーだけで音声エンジンは4つありますからね。これはたかしかな。それぞれに、まあ、それぞれに変更もできます。便利ですよね。ということでいただいてます。まあ、好きな声で使える、その中で選べるっていう意味ではいいのかなと思います。オギャニーさん、やっぱりドキュメントトーカーが使えるっていうのは、魅力ですよね。高橋恵子の2つと従来からある太郎花子の、中ではやはり、音質以外にも音質ってそういうことか音質以外にも機能的な、差があるのでしょうかということでいただいてますけれども、ドキュメントトーカー for Android に関してはハッピーバースデーだとか、まあ、要は、音声オルガン、それからハッピーバースデー、まあ、歌ってくれたりとか、あとは一番大きいのは、ドキュメントトーカーボイスナビといって、この周辺にどんなものがあるかだとか、まあ、ナビゲーションをしてくれたり、という機能がついています。まあ、同じ金額なんですけども、そういう意味ではドキュメント私は結局のところドキュメントとかフォアアンドロイド、たかし、けいこ、3つを入れております。なので好きな時に好きなものに変えるんですけれども、結局のところたかしにして、フィルターを外して、フィルターっていうのは音声にこう音声がクリアになったり曇ったりすることがあるんですけども、これをフィルターをゼロにして音声がクリアな状態、それがこの今現在聞いていただいているドキュメントとかたかしのフィルターゼロの状態です。ただ現状多分ドキュメントトーカーのバグなんでしょうけれども、電源を切るとこのフィルターが2に戻ってしまってちょっと曇った音になります。そのたびにちょっと変えなければいけないという不具合があるので、次回のアップデートに期待したいところです。スワイプで一番上と下に移動、パソコンでいうところの、ホームキーとエンドキーですね。これは、状況によっては便利そうですね。 ただこれは画面の中、スクロールして移動するわけではな、画面の中の全部をスクロールして移動するわけではなくて、今映ってる画面の、上部下部であればどうかな、便利なのかなという気は私はしています。TS さんこんばんは。昨日小学生時代にパソコンが好きなお世話になった、恩師と会いまして、家電量販店でタブレットなんかを、触ってきました。タブレットやパッドを初めて触ったのですが、iPad が意外に重くてびっくりしました。重たいですよね iPad ね。なので iPad より私は iPad mini が欲しいなと思っている人種の一人です。シンさん、ショートカット操作の、管理ですが、トークバックの更新で、見割り当ての部分がなくなりましたね。本当？なんで私のは見割り当ての部分があるんでしょうかね。最新版にしてあるはずなんですけど。TS さん、恩師は高校生を教えているのですが、授業で使うためのタブレットを探していました。Nexus 7と iPad が気に入ったようです。ちなみに、弱視性が使うらしく、画面を気にしてみていましたね。この、まあ、弱視の方が使うということですけれども、Android の、OS の 4.2、からは、拡大機能というのが、追加されています。で、これはトークバックがオンの状態でも使えますので、こうタップしたところ、指でタップしたところだけを大きくする機能、それから、画面全体を、大きくして、まあ、スクロールしながら見ていく機能があります。これは一定の大きさであれば、3タップかな。で、大きくして、この機能がオンになっている状態で、3タップをすることによって一定の大きさに大きくしたり元に戻したりすることができるのと同時に、ピンチインピンチアウトを使って、画面の、拡大縮小ができます。なので、まあ、弱視者の方でどうしても拡大して使いたい、なおかつ Android が使いたいという方に関しては、少なくとも 4.2 以降のものをお勧めします。シンさん、トークバックの更新といい、D トーカー、IME の更新といい、進化のスピードが速いですね。1年前とは、大違いなので、驚きですということでいただいております。私も Android に切り替えて、ちょうど1年か。ちょうど1年かもしれないですね。あれ？21日じゃなかったかな。なんかそれぐらいだったと思うので、ぴったり1年ですね。随分その時に比べると、その時でも随分触れるようになったって言って喜んで買ったんですけど、やっぱり文字入力とかが大変で、今回の、ドキュメントトーカー IME、要は文字入力をするためのキーパッドっていうんですかね、それがアップデートされたことによって、正直 Android の入力に関する部分っていうのは進化したなというふうに思います。それからオギャリンさん、いつの間にやら、Android の読み上げ機能相当、進化していますね。ちょうどこの間2万円前後で、買える端末が出たから、じりじりと物欲が刺激、はい、仕方ありませんということでいただいております。まあ、 ネクサスシリーズを買おうと思っていらっしゃるんであれば、まあ、もうちょっと待つと多分このネクサス7の新しいバージョンが出てくるんじゃないかってことをこの前シンさんがおっしゃっていましたけども、私はなんとなく我慢できずに買ってしまったので、もし新しいのが出たら誰かにこれを、譲って新しいのを買おうかなと、まあ、ちょっと分かりませんけれどもそんな風にも思いますね。シンさん、私もフィルターはゼロにしています。そうそう、たまに戻ってこもった音声に なるので、その都度戻しています。笑いってことで来てます。これなんだっけ、言語と文字入力の中の言語と文字入力の中のテキスト読み上げってところに入った時だったか、テキスト読み上げの D トーカーの設定が、とにかくですね、そこの画面に入ると突然こもった音に切り替わっちゃうんですよね。あとは再起動した時に変わってしまいます。だからわざわざ設定いじるたんびにフィルターが戻ってしまうので、これ非常にこうストレスなんですけども、はい、まあ治ってくれないかなと思っているところです。もう一つ審査、ショートカット操作の管理、書き方がまずくてすいません、割り当てる選択肢が8個から選べるようになったためで、ジェスチャーをすべて埋めることができるようになったという意味です。ああ、わかりました。ということは残り2つあるってことですね。ちょっと見てみましょうか。ちょうどツイートがここで切れましたので確認をしたいと思います。
スライドエリアです。ロックを解除、トークバックの設定、見開き、タッチガイド、ジェスチャーの管理、
未読のところで、
未読左にスワイプし、下にスワイプするカンマに割り当て、
この見割り当てってところをタップします。
アラート、左にスワイプし、点、下にスワイプするカンマキャンセル。
ここで何を選びますかというのを聞いてきます。
割り当てカンマオン、
見割り当て、
大括弧開き戻る、大括弧閉じボタンカンマオフ、
戻る、
大括弧開きホーム、大括弧閉じボタンカンマオフ、
ホームはさっき割り当て
たんですね。タップするとき、大括弧開き、最近使ったアプリ、大括弧閉じボタンカンマオフ、通知を開くカンマオフ、グローバルコンテキストメニューを開くカンマオフ、ローカルコンテキストメニューを開くカンマオフ、最上部から読み上げるカンマオフ、次のアイテム以降を読み上げるカンマオフ。
そうだ、この最上部から読み上げる、次のアイテム以降を読み上げる、この最上部から読み上げるのは多分シェイクでできた、機能でもありますけれども、あるいはグローバルコンテキストメニューの中から、呼び出すこともできます。ただこのジェスチャーに割り当てることで最初から読み上げる、それから次の項目を読み上げるというのが、この左にスワイプし、左にスワイプするだとか、今見割り当てになっているところに入れることによって、あるいは今入っているところを他のものに、これらに変更することによって、このジェスチャー一つで、その最初から読み上げる、あるいは次のアイテム以降を読み上げるというものが選べるようになりました。なのでこの、読み上げるためのためにやらなきゃいけない操作というのが一つになるので楽かなと思います。もともと iPhone なんかはね、2本指を上にスワイプするとか下にスワイプするっていうので、そういう操作はできるんですけれども、ある意味では Android っていうのはこう細かいこう操作が、ジェスチャーで全部組み込まれているわけではないので、まあ、項目の中から選んで操作ができるっていう意味においては便利かなとも思うんですけど、こう覚えられちゃう人っていうのは意外に煩わしいのかもしれませんね。
戻る、ジェスチャーの管理、
はい、ということでトークバックの話はこれぐらいにしたいと思います。
戻る、トークバックの設定、
それでですね、ドキュメント投下傾向、ドキュメント投下たかしのアップデートしたことに関して変わった点についてお話をしたいと思います。
設定、戻る、ユーザー補助、戻る、設定、戻る、
今回は高橋を使用します。
ココイコンプアストロファイルマネカレンダースクラッチ B ダウンロードドキュメント投下、ドキュメント投下、いやドキュメント投下、デザイン高橋、
はい、音声設定高しということで、内容を見てい
きます。カンマ3フルを再生します。丸。音量コロン1ドルマークカンマ声の音量を0から9ドル、抑揚コロン1ドルマークカンマ声の抑揚を0から3ドルマークの4段階で選択できます。丸。
これ今までありました。
倍速カンマ声の速さを約 1.6 倍にします。丸。
これをやるとどうなる？これをやるとどうなるかというと、
倍速カンマ声の速さを約抑揚コロン1ドルマークカンマ声倍速カンマ声の速さを約 1.6 倍にします。丸。カンマチェックされています。
チェックされたけど何が起こるんでしょうか。
戻る。
あ、早くなりました。
高し。デザインが戻る。ドキュメント投下。
あ、以前ですね、この倍速にすると、倍速にするとですね、こう読み始めが遅くなったりしていたんですけども、どうも最近のこの倍速モード、遅れを出さない、遅れが出ないでこう読んでくれるようになったようですね。
高し。音声設定高し。
ちょっとこれじゃ聞いてる方が大変ですので戻します。
希望読みカンマ全ての希望読みであります。丸。倍速カンマ声の速さを約 1.6 倍にします。丸。戻るボタン。高し。音声設定高し。
それから、
希望読みカンマ全ての希望を読み上げます。丸。カンマチェックされています。
これはどの端末でどうかっていうのはちょっとわかんないんですけども、すべての記号を読み上げるにしておかないとキーボードが読まないという不具合がなんか出ているようです。私はもともとすべての記号を読み上げるにしていたので気づかなかったのですが、なので現状、ドキュメントが高し稽古等々すべての記号を読み上げるにしてないとちょっと文字入力で苦労するかなという気がいたします。
数字読み解析カンマ数字読みの自動解析を行います。丸。カンマチェックされています。規定値カンマ声の設定を規定値に戻します。丸。詳細読みコロンカンマ1文字読み上げの時詳細読みします。丸。カンマチェックされていません。
この1文字読みで詳細読みをすると何々の何何々の何というのを読んでくれるようになるそうです。今は私はチェックしていません。
詳細読み辞書の選択コロン2ドルマークカンマ詳細読みコロンカンマ1文字読み上げの時詳細読みします。丸。
例えばですね、するとですね、してみます。そして、これで、グローバル、ローカルコンテキストメニュー。
デザリングオンオフ。画面を文字単位。
文字単位でいきます。
カタカナのだ、たかし。デザリングオンオフ。たかし。デザリングオンオフ。たかし。ダウンロード、高し。
ダメなのかな？
音声設定、数字読み解析、カンマ数字読みの自動解析を行います。丸、カンマチェック。規定値カンマ声の設定、数字読み解析、規定値カンマ声の、文字単位、差が、定めるの計、差が、定めるの計、値、値の値、カンマ、声、声の正、の、ひらがなのの、説、設置点設にするの説。さが定めるの計。をひらがなの。ただし規則の規。さが定めるの計。値値の値。にひらがなのに。
のように詳細読みをしてくれるようになりました。
詳細読みコロンカンマ1文字を詳細読み辞書の選択コロン2ドルマークカンマ。選択するにはダブルタップします。
この詳細読み辞書の選択ですけれども。
あらやと詳細読み辞書の選択カンマキャンセル。
実は、
0ドルマークコロン石川読みカンマオフ。1ドルマークコロン田町読みカンマオフ。2ドルマークコロン斉藤読みカンマオン。
今、この詳細読みは斉藤読みになっていますが、これを変えると、斉藤読み。
0ドルマークコロン石川読みカンマオフ。
今何を読んでたか覚えてないんだよね。
戻る。音声設定高し。辞書の更新カンマ読み上げ用の辞書の更新チェックとダウンロード。メートーカーアイコン。辞書の更新カンマ読み上げ用の辞書の更新チェックとダウンロード。画面を文字単位。
文字単位で。
書類の書。
書類の書と読んでいるのが、この、今のサイトを読みです。さて、これを、
詳細読み辞書の選択コロン、ミドルマーク、カン、バラヤと詳細読み辞書の、ミドルマーク、コロン、再1ドルマーク、コロン、タマチ読み、カンナオフ。
タマチ読みというのにしてみ
ます。音声設定高し。辞書の更新カンナ読み上げよう。冷凍バーアイコン。文字単に、模倣の字キー。辞書の更新カンナ読み上げ用の辞書の、冷凍バーアイコン。辞書の更新カンナ読み上げ、冷凍バーアイコン。辞書の更新カンナ読み、辞書の更新カンナ読み上げ、文字単に、書類の書。
書類の書と読んでますね。
書、書類の書、の、ひらがなのの。書、書類の書。
今はこれ書類の書。
詳細読み辞書の選択コロン1ドルマーク。あらやと詳細読み辞書の選択0ドルマークコロン石川読み官。
石川読み官。
辞書の更新官は読み上げ。文字単に、書、書類の書。
あ、一緒だな。なんだ
書、書類の書、の、ひらがなのの、座が、合意室の合。
あ、さっきと違いますね。
新、新しいの新。ハンマ。読、読書の読。
というふうに読むんですが、
詳細読み辞書の選択コロン0、あらやと詳細読み辞書の選択か、ミドルマークコロン、再投読み感がオフ。日本製設定高し、辞書の更新感が読み上げ用の辞書の更新チェックとダウンロードができます。丸。文字単に、書、書類の書、書、書類の書、の、ひらがなのの、座が、合意室の合、新、新しいの新。
あれ、一緒だな。文字入力の時にしか、この辞書更新、辞書の選択は意味がないのかな。このですね、やった方がいいよね。すいません。
ホーム。
やります。
案件中2件目を表示しています。音声。ブックアウト。シンプルリーダー V でゲジト。ゲジト。ハイフンニューハイフン。編集後、末尾。
例えば、辞書と入れます。
あ。字。ひらがなの字。文字編ひらがなの字。か。ろ。ひら。文字ひらがな小文字のろ。どこの場所の書。
そう。場所の書。ん？
連続け、助けるの書。
なんだ？
さ、ところ、さ、行作、さ、行作除しました。か。し。文字ひらがなの字。か。し。ひら。ろ。ひらがなのろ。文字編ひらがな小文字のろ。選択辞書、国語辞書の字、書類の書。
国語辞書の字、書類の書と読みました。確定値。それで。
アプリ。最近使ったアプリボタン。まず、最近使ったアプリ。デジト、高し。
高しに戻りまして、辞書を変えます。
詳細読み辞書の選択コロン、2ドルマーク。あらやと詳細読み辞書の選択カンマキャンセル。
今はサイト読みになってました。
1ドルマークコロン、たまち読みカンナオフ。
たまち読みに変更します。
し
そして、
最近使ったアプリボタン。最近使ったアプリです。丸。デジト。
これで、もう一回辞書と入れます。
あ、あ、し、ひら、文字へひらがなの字。あ、し、や、や、ゆ、ゆ、よ、よ、文字ひらがな小文字のど。点、辞書、国語辞典の字、点、教科書のど、点、書く。
教科、さっきと読み方違いますよね、多分ね。教科書の書を書くと読むようになりました。
定期。
そして、もう一個いきます。
最近使った、まず、最近使ったアプリです。高し。音声設定高し。詳細読み辞書の選択コロン。あらやと詳細読み辞書の選択カンマキャンセル。0ドルマークコロン。石川読みカンナオフ。0ドルマーク。
石川読みにします。
最近使った、最近使ったアプリです。デジト。ハイフンニューハイフン編集。
もう一回辞書と入れます。
さ、し、文字ひらがなの字。さ、し、し、や、よ、文字ひらがな小文字のど。点、辞書、やめるの字、点、書くの書。
やめるの字、書くの書になりました。ということで、お分かりの通り、この3通りの読みがありますので、お好きな、読み、を選ぶことができます。私はサイト読みに多分慣れてるんでしょうね。なのでサイト読みにしております。試しに、もう一回サイト読みにします。
定義 最近使ったアプリ。最近使ったアプリ。マスビ、最近使った、ゲジト高し。音声設定高し。ユーザー辞書の選択か、詳細読み辞書の選択。アラート詳細読み、ミドルマークコロン、サイト読み感がオフ。音声設定高し。
サイト読みに変更しました。サイト読みで、
最近使った、
もう一度辞書を選びます。辞書と書き込みます。
編集、マスビ。あ、さ、文字ひらがなのだ。削除、断削除しました。あ、し、文字ひらがなの字。あ、じ、じ、か、ど、いら、文字、辞書を辞書に変更しました。かんま、じかんま、じかんまろ。点、辞書、国語辞書の字、点、書類の書。
書類の書と読んでますよね。さっきと違うはずです。ごめんなさい。必死になってやってるので、さっき何かっていうのは、多分聞いてる側で判断していただければと思います。いずれにしてもこの3通りの読み方がありますので、自分に使いやすいものを選んでいただけばいいのかなというふうに思います。で、この設定に関しては、結局読み上げをしているのは、ドキュメントとか IME のキーボードでしか読み上げしませんので、たかしなり稽古なり、なので選んでいただければいいかと思いますが、現在ドキュメントか for Android はこの機能はついておりませんのでご注意ください。はい。たかし稽古に関しては、
最近使ったアプリ、マスビ、最近使った、たかし、音声設定たかし、詳細読み辞書の選択、ユーザー辞書の選択、カンマ、ユーザー辞書、選択します、丸。ユーザー辞書登録、カンマ、ユーザー辞書の登録、中点、編集中点、削除ができます、丸。辞書の更新カンマ読み上げ用の辞書の更新チェックとダウンロードができます。丸。
ということでこういうのがありますが、確かユーザー辞書がですね、インポートエクスポートができるようになりまして、今まではこう一回再インストールとかしてしまうと、全部自分が作ったユーザー辞書が使えなかったんですけれども、この今度はね、Android とかをインストールした時とかに、SD カードの、フォルダーに保存することによって、インポート、エクスポート、インポートができるようになりました。これ要望出してて、やってくれたので、私としては非常に助かっています。辞書自体が、フリーのものを使っているために、あまりこう、なんていうかな、やっぱ ATOC だとか、そういうものに比べると、って感じなんですけども、まあ、なので、こう、いろんなものを登録しておくと。ただ、あまりメールアドレスだとか、そういった長いものが、できないのが、ちょっと残念なところではあります。はい。ツイッター読みをします。どこまで行ったかな。ショートカット、シンさんのところまで読みましたね。オギャリンさん、画面拡大は一応 iOS 端末でも可能ですね。画面反転機能もありますが、何を血迷ったのか、白黒だけでなく、すべての色が反転するので、写真とかホームページのイラストとかを見ると、とんでもないことになります。あれですよね。拡大読書機と一緒ですよね。19万8000してた昔の、オプチスコープと言われたものが、やっぱりそういう反転というと、本当に全てを反転してしまう。黒い髪が白い髪になり、肌色の顔がなぜか真っ黒になってしまうという。で、この iOS 端末の場合、色を完全に反転するので、肌色のものは青くなり、茶色のものも青くなり、っていうこうね、青いものは黄色くなりみたいな、逆の色になってしまうので、とんでもないことになるというのが、まあ、現状ですけども、白黒反転でとにかく文字を見たいっていう場合においては、まあ、便利なのかなと思う一方で、おっしゃるように、この、色の反転は文字だけにしてほしいなという、まあ、技術的に難しいんでしょうけれども、希望したいところです。またこの拡大してどうしても見たいという場合においてこの iOS もバージョンアップしたことで少しこう仕様が変わっているようなんですけれども視野が狭い人にとっては iOS がありかな で視野の広い人、広い面で一応物を見たいっていう人、物をそれなりに大きくしてみたいっていう人は、いろんな大きさのある Android の端末っていうのもいいのかなという気もしています。ただまあアプリ自体がですね、その視覚障害者向けアプリっていうかですね、そういうそのハンディキャップ向けのアプリっていうのが iOS の方が多いかなという印象も、あります。TS さん、すみません、ドキュメントトーカーの、フィルターをかけてみていただけますか。はい、わかりました。この人、この前私のことパクパクおじさんとか言ってた人だよね。やだな。
はい、11時56分、縦向き。スライドエリアでロックを解除。音声設定高し。
フィルターは言語と文字入力かな。
最近使った。最近、デジト設定。
設定の中の
21件目から、スドベ、ユーザー補助、キスシステム、ユーザー補助、キスアカウントをスカイプ、グーグル、ドロタタバックアップとリセット。言語と入力。のチェックボックス、カンマ、オフカンマ、グーグルコリアンキーボード、カンマ、韓国語。テキスト読み上げの出力。テキスト読み上げの出力。8件中1件目から8件目までを表示しています。丸。冷凍カー TTS、冷凍カー TTS 高し。
冷凍カー TTS 高しの設定に入ります。
エンジン設定を起動ボタン。設定。冷凍剣のカンマテキスト読み上げ、冷凍カー TTS 高しの Bluetooth に接続済み。剣のカンマテキスト読み、冷凍カー TTS 高し。音声設定高し。
ここでは化けなくなりましたね。こうやって設定に入ると化けちゃってたことがあったんですが、要はフィルターがですね。フィルターをこう、変えてみます。フィルターをかけた方がいいという、まあ、作者さんなんかはね、フィルターがあった方がいいって言って、フィルターかけた時に最初非常に困ったんですが。
フィルターと希望読み感じ、フィルターコロン、0ドルマーク、カンマ、小屋に、0、バラード、フィルター、カンマ、キャンセル。
0から4まであります。2の標準にします。
ドルマーク標準、カン、2度音声設定高し。
この画面から脱出します。
戻る。設定。
はい。
冷凍カー TTS 高しの設定。
まあ、こういった声になります。
選択するな、ダブルタップします。丸。
まあ、キンキンキンキン声がしない方がいいっていう人にとってはいいのかなと思いますが。
言語カンマテキスト読み上げに使用する言語固有の音声を設定する。冷凍カー TTS 高しの設定。
そしてこのフィルターですが、
状態状態読み辞書の選択コロン、数字ローマ字読みコロン、チドル字号フィルターコロン、ミドルマークカンマ、バラードフィルターカンマキャンセル。シドルマークカンマオフ。
フィルターを4にします。
シドル音声設定高し。
4にするとこんな感じです。
設定。冷凍カー BTS 高しの設定。言語カンマテキスト読み上げに使用する言語固有の音声を設定する。冷凍カー BTS 高しの設定。
はい。お分かりいただけましたでしょうか。
音声設定高し。ローマ字読みコロン、数字読みチェンジカンマ声の状態状態読み辞書の選択コロン。希望読みカンマすべての希望読みやフィルターコロン、シドルマーク、アラードフィルターカンマキャンセル。
今度フィルターを0に戻します。
戻ります。音声設定高し。戻る。設定。冷凍カー TTS 高しの設定。
という感じになります。はい。お分かりいただけましたでしょうか。なので、まあ、個人差もありますので、その中から選んでいただければ良いかと思います。さて、新さんからいただいております。IME 入力時の詳細辞書の選択って、何のことだろうな、と、思ってましたが、なるほど、そういうことだったんですね。ところで、石川読みとか、田町読みとか、斎藤読みという呼び方は、一般的に知られてるのでしょうか、ということなんですけども、多分ですね、これ、田町読みは私はちょっと、だから私あんま詳しくないのであんまいい加減なこと言えないんですけど、多分石川読みと斎藤読みっていうのは PC トーカーと VDMW の、読み辞書のことを言っているんだと思います。 PC トーカーと VDMW っていうのは結局、操作が違うとほとんど機能は一緒じゃないかと思うんですが、今作ってるところ、この関西で作ってるか東京で作ってるかみたいな、で操作にも、キーボード操作にも違いがあります。で、
なんだっけ。
そう、まあ、成り立ちが違うっていうか、その発信が違うので、っていうところですね。で、一般的に知られているのかというと、視覚障害者で、まあ、ある程度パソコンに詳しい人は知っているんじゃないかなと思いますね。まあ、この辺はパソコンに詳しい人に出てきていただいてお話しいただいた方がいいのかと思うんですけども、石川読み、サイト読みって聞いたときに、PC トーカーの読みとか VDMW の、詳細読み辞書のことを言って、斉藤さんが作ったやつ、石川さんが作ったやつみたいなことかなと私は思って聞いていましたが、いかがでしょうか。はい、はい、一応ツイッターがここで切れていますので、あとは何を忘れてるかな、それでは、ドキュメントと、ま、ドキュメントとかに関して、
スライドエリロックを解除、設定、戻る、テキスト読み上げの出力、サンプルを再生カンマ、音声コース、音声の速度カンマ、テキストの読み上げ速度、正当化 TTS 高し、戻る、入力、音声検索、
私の放送、休憩を一曲分入れましょうか。私が疲れちゃいました。ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちくださいね。一曲聴いていただきます。ちょっとお待ちくださいね。全然準備してなかった。DY さんのハッピーキャット。白猫が送りくれた贈り物をちょっと聞いてお待ちいただきたいと思います。はい、しばらく休憩です。 すいません。すいません。あ、ごめんなさい。話し始めようと思ったらむせてしまいました。曲ぴったりに戻ってきたんですけどね。すいません、休憩をいただきましてお水を飲ませていただきました。今日はあの突然告知をしたもので、まあてか最近こんなもんですよね。あの21名の方にお聞きいただいているようです。はい。休憩中にお聞きいただいたのは DY さんのハッピーキャット、白猫が贈り物だっけ、をお聞きいただきました。ツイッターの確認をしてしたいと思います。今日あいくつか来てますね。あらまありが、DY さん、あらまありがとうございます。新曲ピクトも公開中、そちらも皆さんよろしくですってことで、はい、ピクトいい曲ですよね。私あの、冗談抜きであの DY さんの曲好きなんですよ。で今の曲もそうなんですけども、結構ねそのバラード系が結構好きでですね、本当に今何流そうかと考えてたんですが、あそういえばこの曲がいいなと思ってパッと見つかったのでそれにしました。あれ誰かがリツイートしたのかな。あ、リツイートしたんですね。シンさんがリツイートしてくれています。なんだかん、DY さん、なんだ何か起きた、パーソナリティが、死にかけてる。あ、まあ今日いろんな意味で死にかけておりますが、お笑いということで来ています。大丈夫ですか。いやちょっとダメでしたね、失礼いたしました。実はあのなぜかですねミキサーを買いましてですね、なんでうちにミキサーが来るのか、ということなんですが、 X1622 なんちゃらっていうのがですね、あれ、あ忘れちゃったよ。もう手元に届いております。そしてですね WH なんちゃらなんだっけ、マイクも、首にかけて使う、こう手がフリーな状態で話ができるマイクも2本、購入しましてですね。今日あのヨドバシカメラに行ってケーブルを買ってくるつもりだったんですけど、なんとなく行く気が失せてしまいまして、結局買ってこなくてですね、まだ、足元にというかですね部屋の奥にミキサーも眠っておりますけれども、じきにこのいろんな音が皆さんのところに聞きやすくお届けできるのではないかなと思います。まあ、そのためですね、あのこのなんだミキサーを買う条件としてですね、まあ、あのトム G さんに全部、教えてもらえるということであれば、勝手にという話になりまして、そしたら、おそらくトム G さんには、餌を与えるということでですね、ちょっと一日がかりになってしまうんでしょうけども、ここに来ていただいて教えていただくということになりました。あの新さんとか DY さんが持ってる、ミキさんでいいんじゃないって話をしたら、デカブーはですねあのろくに機械が触れないので、トラブルのたびに引っ張り出されてはかなわんということでですね、ワンランク上のものをお勧めいただきまして、あの買わされましてではなく一応お勧めいただきまして、先日購入しましたので、まあ1ヶ月ぐらいの間にはそれが皆さんにお披露目できるのかなと思います。 ので、まあ、それはそれでお楽しみにしていただきたいなと思います。はい。そうですね。オギャリンさん、デカプーさん、風邪ですか？大丈夫ですか？もしかしてどっかの暇人のアシスタントしたときに、回線越しに、ウイルスもらってきたとか、お大事になさってください。でもこの発信源は暇ラジのパーソナリティじゃないんだよね、きっとね。そうじゃなくて単に載せただけですよ。はい。そうそう、オギャリンさんはこの前もうですね、思わぬところでお会いしましてびっくりいたしましたが、知っている人だったことにまずびっくりしました。あ、ちょっと驚きました。はい。シンさん、来たミキサーの話わらわら、おめでとうございますわら。お、マイクは首にかけるやつ、品番は何でしょう。ですね、ちょっと今探すか。品番はね、WH なんとかだったと思うんだけど、ちょっと待って。ですね、SM7B を勧められまして、その SM7B の金額を見たときに、なんて SM な、なんてド S なマイクを俺に勧めるんだと思うぐらい目が飛び出るような金額でですね、私が見たら4万いくら、多分これトム G さんが、放送で使っているマイクなんだと思うんですけど、悪いことは言いませんから、いいものを買ってくださいということですね。で、まあ、これも彼の多分策略でですね、本当にお金がないならこれをお勧めしますと言って、ですね、WH20XLR ですね、を私は買いました。で、まあ、おとなしく2本買いましょうと。で、安いのを1個買おうかなと思ったら、2人で放送するんなら同じ音質のもので放送した方がいいよってことで、まあ、詳しい人に任せた方がいいなっていうのがあって、この SM7B っていうのを進められた後にこの WH20XLR を見たときに、これね、これだって1個1万いくらするんですよ。なのに最初に見せられたものがあまりにも衝撃的な金額で、これが安く見えてしまったというですね、極端な話をすると、マンションを買ったときにそこで揃える何かを買うときに何千万というものを見ちゃうと、10万20万の単位のものがものすごくこう、陳景に見えるというかですね、そういう心理的なものにちょっとはめられまして、1万ちょっとぐらいのこの WH20XLR を2つ購入いたしました。ね、まあ、この端末を両手で持って目を近づけたりするからヘッドセットがいいでしょうってことでお勧めいただいたんですよね。あとですね、なんか言ってる、ですね、 ベリンガーの XM8500 は本気で金がないなら進めるけれども、まあ言うことわかるよねみたいなのが来てですね、でそれを買おうかと思ってたんだけど、なんかそんな最低なマイクはみたいなね、そんなこと言ってないんだけど、そう聞こえる書き方をされてましたね。でなんか新さんが面白いこと言ってましたね今ね、はい、あトムジーさんが来ました。かなり面白い話をしていますね。ミキサーとマイクのミキサーのとマイクの購入おめでとうございますということで、おじいさんが書いてくれました。シンさん、SM7B を勧めるとか、最低ですねわらわらということで、まあシンさんも、このミキサーをですね、まあ、あのラインがたくさんあるようですからってね、まだ私開けてないんだよこれ開けてないんですけど、まああのいいものはいいんだろうなと、まあ、いいものがいいのかどうかすらまだ分かっていないというですね、そういう状況なんですけども、まあ、でもしばらく、無事さんにはお世話になる、かと思いますが、まああのね、やっぱ1年まだ、ネットラジ始めてちょうど11ヶ月が経つんですが、結構ね、音が小さいよとかこういろいろなお声をいただきましてですね、でそれでも別に俺が好きでやってるんだからと思ってたんですけど、あでもやっぱりしばらく続けるかもしれない、まあ Android のことだけじゃなくて他のこともやろうって思ったりとかですねしてる中で、実はこの前ヒマラジにこうアシスタントとして出演させていただいたときに、まあ、荻窪の方に行ってたので帰りに寄ってきてやりたいなっていうのをこうずっとそのムサラジの、アシスタントさんの声をずっと聞いていて、はっきり思ったのはね、DY さんの放送を聞いたときにね、やっぱりこう同じスタジオでやってていいマイクを使ってやってるのを聞いちゃうとですね、あスカイプでやるのやだなって思いながらですね、まあ、結局スカイプでやったんですが、まあ、いろいろな事情がありましてスカイプにしたんですけども、結局、自動制御がかかったりだとかちょっとこう興奮してこう体がねこうマイクから離れたりして声が小さくなったり大きくなったりっていうのもあってですね、やっぱそういうことを考えても、まあ、なかなか余裕があったり相当マニアックにこういうことをやろうって思わなければいらないものなんだろうなとは思うんですけども、でもちょっと欲しくなっちゃったかなっていうところですよね。なんか必要に迫られて買ったと自分では思っているんですが、いかがなものなんでしょうか。DY さん、そんな最低なマイクで悪かったですね。てんてんてん、どうせ。ふーんだって怒ってますが、僕が最低なマイクって言ったわけではないですよ。はい、仲良くしてくださいね。XM8500 を3つ持っていますが、特にこだわっていないので不満はありませんよ。俺これにすればよかったなでもさ、なんかスタンド買ったりするのもちょっとめんどくさいなとか、こだわらないんですけど、後でこうすればよかったは嫌だなって思ってて、かといって買ったものが使いこなせないのももっと嫌だなって思うのがやっぱ事実で、その時にあるお金で、まあ、その時背伸びをしないで買える程度のものがいいなと思ったりするんですけれども、ちょっとねやっぱりケーブル買ったりまあ、ポツポツ買っているとやっぱミキサーだけじゃなくてそれなりにお金もかかるので、どうなんだろうなと思うところなんですが、最低なマイクで XM8500 のことじゃなかったの、これはまた失礼ってことで、それから、ゼロが一つ足りなかった、わらわら XM8500 です、重ね重ね失礼ということですね。はい、ツイートありがとうございます。嬉しいね、こうやっていただくと嬉しいなと思います。さて、メイン というかですね、まあ、一番画期的と思われる、あれ本体が今よ、あれあれちょっと待って、ネクサスがいない、違う机にさっき水を飲みに行った時に置いてしまったようで、ちょっと手元になくてびっくりしました。
12時にスライドエリアです。ロックを解除。言語と入力。設定。戻る。
実はまだ3つやりたいことがあってですね。
案件中2件目を表示しています。
さっさとやれよという話なんですが、ドキュメントトーク IME がアップデートされました。ドキュメントトーク IME というのは、まあ、文字入力するキーボード、それからその文字変換する辞書だったり、そういうものですけども、ドキュメントトーカー、トークバックを使用してドキュメントトーカーで日本語音声を日本語音声で読み上げる、でなおかつこの文字の詳細を読みをするということを考えると、ドキュメントトーカー IME、 これはフリーの無料のソフトアプリですけども、これを使う必要があります。で、まあ、今までももちろんあったんですけども、このドキュメントトーク IME の設定の中に、このスワイプの感度調整っていうのが増えました。そのことによって、感度を良くすることができてですね、低、中、高かな。なんか3段階ぐらいになっててですね、これを切り替えることによって、私は一番感度が良いというものにしてありますけれども、そうするとですね、フリックでの文字入力、あいうえおで言うと、あっていうのはタップするだけで、ごめんなさい、文字入力はタッチ&リリース方式といいまして、触っていたものを、指を離すことによって、その文字が確定されます。赤さたな浜やらはで、あの周りを左がい、上がう、右がえ、下がおという形になります。ただですね、このあ、赤さたな浜やらは、がですね、一番最初の文字は触るだけ、2番目が左、3番目が上、4番目が右、5番目が下ということで考えることになりますが、ということはやゆうよ、和音を考えたときに、これはなんとなく、iPhone とかの iOS の場合には U は上、よは下になりますよね。なりますね。なので縦一列にこう振り、で出てきますけれども、Android の場合に、あ、このドキュメントトーク IME の場合は、順番に左からという、基準になっていますので、湯が左、よが上、おが左、運が上で、長が和音ダッシュという形で読みますので、ダッシュは右、ダッシュというか、長は右にスワイプすることで入ります。でこれそのうち私この前から NV サポートの方も始めましたので、 NV サポートの動画でこのキーボードの解説を直にアップしたいなと思っています。というのはですね、日本語のまずキーボードに関して、天気キーボードに関してはまだいいんですけれども、ABC それから、記号になるとですね、どのキーに何があるのかというのがわからないですよね。っていうんで、ちょっとシリーズ化してしばらくやりたいなと思っているところです。まあ、ただ YouTube とかってね、見えないとこう途中で止めたりとかっていうのがちょっとできないので、まあそれもどうしようかなと思っているところなんですが、良いアイデアがあればなと考えています。で、まあその1文字1文字がどこに何が搭載されているかっていうことは今回はともかくとして、ですね、キーボードの切り替え方法、それからフリックでできるようになったことっていうのが結構今回のドキュメントとか IME のアップデートでは、このユーザーの希望を、クリエイトシステムの小出さんの方に引き入れていただいてですね、アップデートがされていますのでご紹介をしたいと思います。まあ、キーボード出しながらいきますね。
ロックを解除。
えっ、ー、と G エディターを使って、ご説明します。
デジト -new- 編集ボックス丸打ち返し処置処置処置と、
さっき書いたやつですね。
編集ボックス削除キー点左クリックで両方まで削除。
そう、この削除っていうのも1文字1文字じゃなくて、今一番最後にカーソルがあるんですが、この削除キーを左フリックすることで全てを削除することができます。ということで
編集ボックス丸
全てが削除されると。まあこれたまたまこう他のものを消したかったので今ご紹介しましたが、あ、そっか、 iMeno の設定からやった方がいいのか。すいませんね。
最近使った最近使った設定設定設定言語と入力言語と入力のチェックボックスのチェックのチェックのチェックボックスカンマオンカンマ冷凍から IME 設定ボタンドキュメント等か IME 設定。
はい、ドキュメント等か IME の設定の中を見てみます。
イヤホン付属スイッチカンマイヤホンスイッチでカーソルキーを代替えする丸のチェックボックスカンマオフ。
これは私はやってませんが、イヤホンスイッチでカーソルを、要はイヤホンでも、要はナビゲーションモードというものを使って、読ませることができるんですが、これをイヤホンスイッチで代替することができます。これ前からや
ってます。音量スイッチ、音量スイッチでカーソルキーを代替する、丸のチェックボックスカンマオフ。選択するにはダブルタップします、丸。
これなんでオフになってるの？これは、ナビゲーションキーのことだと思うんですが、
ナビゲーションモードオン。候補文字の読み方カン、音量スイッチカンマ、音量スイッチでカーソルキーを代替する、丸、のチェックボックスカンマ、オフ。
音量スイッチでカーソルキーを読み上げる。ナビゲーションモードと違うのかな？
候補文字の読み方カンマ、通常読みと詳細読みをする、丸、のチェックボックスカンマ、オン。
こういうのも、加わってますね。通常読みをした後に詳細読みをする。通常読みを先にして何々、例えば学校なら学校の学学ぶ学校の校みたいな感じに読んでくれるってことだと思います。候補文字を読んでるときにトーンを上げるってことができます。
候補文字の読み方カンマ性別を変える丸のチェックボックスカンマオフ。
私は変えるにしてません。性別を変えることもできます。要は、高橋だったら稽古に変わったりすることができるということですね。
キー操作音カンマキーを押したときに音を鳴らすカンマのチェックボックスカンマオン。
ピンピンと
か選択するにはダブルタップします。キー操作バイブカンマキーを押したときに振動で知らせるカンマのチェックボックスカンマオフ。
これなんで私がオフにしてるかっていうと、ネクサス7には、バイブがないからですね。
自動文字変換カンマ英字入力で文頭文字を大文字にするカンマのチェックボックスカンマオン。
なるほど、お母さん呼んでるよ。
全部タスクキラー。画面オフ、丸。
な
る
ほど。あれじゃん。はい。呼んで。すいません。
12時3、スライドエリアです。ロックを解除。ドキュメント等か IME 設定。
失礼しました。
キー操作音カンマキーを押したときに音を鳴らすカンマのチェックボックスカンマオン。キー操作バイブカンマキーを押したときに振動で知らせるカンマのチェックボックスカンマオフ。キーポップアップカンマ入力時に選択したキーを拡大表示するカンマのチェックボックスカンマオフ。
拡大表示することもできます。今は私はオフにしてあります。
自動文字変換カンマ英字入力で文頭文字を大文字にするカンマのチェックボックスカンマオン。
これも前からありますね。
全キーボードのデザインカンマキーボードのデザインを切り替える。
これちょっといまいちわかんないんですけど、デザイン、変えてません。
キーボード形式カンマクベルティ形式点または点点キー形式を選択します。
これは、前はクエリティ形式にするチェックボックスだったのが、選択できるようになりました。
クリック入力の感度カンマクリック判定の感度基準を設定します。
これがですね、
アラートクリック入力の感度カンマキャンセル、普通カンマオフ、敏感カンマオン、普通カンマオフ、鈍いカンマオフ、
敏感、普通、鈍いの3段階になりました。で、これはどういうことかっていうとですね、フリックする長さ、フリックで画面をフリックしている距離の長さで、敏感、普通、鈍いだと思います。 でこのだから、敏感だと動く距離が短くても入力が可能になります。鈍いだとずっとこうあのフリックをしないと、長い距離をフリックをしないとできないということです。何が問題かというとですね、この頭、それから頭っていうは頭じゃないですよ。あ行を、た行を、ま行を、転記入力の場合ですね。それから、さ行を、は行を、ら行を、頭に関しては左フリック、要は、一味ですね。の入力。それから、さはらに関しては、せへれですね。の入力が、この端っこまでの距離が結局キーから短いがために入力がしづらい、フリックでの入力ミスが多いということで、多分この機能を、付加していただいたんだと思います。でこれが敏感でこう反応するようになったことによって入力ミスが結構減ったんじゃないかなと思います。もうお試しいただいた方は、ご存知かなと思いますが、あの結構ですね、こうあとかの間ギリギリのところからイの方向にフリック、チタとタとナの間のところから左にフリック、それからハとナの間で右にフリックでヘを入力するときとか、そういうときのこうフリックの距離がどうしても短いと、入力ミスというのが非常に激しかったので、これに関しては機能が加わったことによって非常に便利になりました。またですね、このフリック入力によって入力フリック入力で例えば、iPhone なり、iOS なり Android なりでフリック入力だけで入力をするという時に関して言うと Android の方が早く入力ができるかなという気がします。Android じゃない、iOS の場合の入力はこのタタタンって言ってこうちょっとこのフリックで入力できますよっていう画面に移動するのに時間がかかるのと、振り抜くわけじゃないんですよね。ちょっとスワイプっていうかですね、こういや言うよだったら嫌のところをずっと押してると、よと言うとよが出てきて、そっちにずっと指をずらすという感じで、指を離すと入力できるみたいな感じになるので、少しこう iOS の方が時間が入力でかかるんじゃないかなという印象があります。
1時34分、はい、スライドエリアです。ロックを解除、アラートフリック入力の感度感マキャンセル
で、まあ敏感でよし、
敏感ドキュメントトーカー IME 設定、キーソーサバイブガンマキーを押したときに沈黙キーと自動文字変キーボードのデザインガンマキーキーボード形式ガンマフメルティ形式フリック入力の感度ガンマフリック判定の感度基準変換設定、語学習ガンマ変換で確定したオフを学習するガンマのチェックボックスガンマオン、予測変換ガンマ文字を入力すると変換候補を表示するガンマのチェックボックスガンマオン、入力ミス補正ガンマ入力間違いの修正候補を表示するガンマのチェックボックスガンマオン、辞書日本語ユーザー辞書ガンマ日本語ユーザー辞書の単語を編集する、英語ユーザー辞書、カンマ英語ユーザー辞書の単語を編集する。
この辞書の項目の中に、
日本語ユーザー辞書のコピー、カンマ日本語ユーザー辞書の内容を SD カードで冷凍か IME フォルダーに書き出します。
というのと、
選択、日本語ユーザー辞書の取り込み、カンマ日本語ユーザー辞書の内容を SD カードで冷凍か IME フォルダーから読み込みます。学習辞書リセット、カンマ学習辞書の内容を全て消去する。
という、このインポートとエクスポ、書き出しと読み込みが追加されました。iOS はね、iCloud の方に書き出しがで、iCloud の方で保存してくれるので、新しくこう、ね、違う端末で ID でログインすると、その候補学習っていうかね、そういったものも含めて全部戻ってくる。非常に便利だなと思いますけども、ドキュメントとか IME でも、この SD カードに保存したり、SD カードから読み込んだりすることができるっていうんで、まあ便利だなというふうに思います。
ヘルプカンマトークバック使用時のヘルプ VR1.17 ドルマークで冷凍化 IME クリエイトシステム開発カッコリラキタブカッコ閉じバージョン IME についてヘルプカンマトークバック使用時のヘルプ、
トークバック使用時のヘルプって前なかったような気がするんですが、まあこんな感じのことが加わっております。さあそして実際キーボードの方ですが、
最近使ったアプリでデジト -new-編集
いくつかあります。ですね。このキーボードの切り替えというのが結構自由にできるようになりました。例えばですね、今は、日本語転記キーボードになっておりますが、
モード変更キー。
これ、
アラート入力方法の選択カンマ入力方法をセットアップ。
これは入力方法の変更っていうのが、モード変更キーを長く押してると出てきてしまいます、
ね。入力方法、セットアップボタン。日本語化入力方法、ホームボタン、戻るボタン。ハイフン、ニューハイフン。文字変換キー。ま、文字変換キー。ま、電卓定キー。電卓キー、電光記号一覧キー、電フリックレグベルティーキーボード。
そう、この記号一覧キーというところで、左にフリックします。
あ、クベルティー、同じモード。
ということで、クエルティーキーボードに切り替わりました。どういうことかというと、
A、S、B、L、G、H、J、J、L。
明日は仕事だった。
A、A、A、A、S、S、L、G、H、J、U、I、A、S は死に変更、G、T、A、A、T は鹿に変更、H、H、A、明日一応足からに変更しましたガンマガンマシカンマタガンマハ、ナビゲーションモード解除、ナビゲーションモードオン、
まあ、変換キーを押してもいいんですがナビゲーションモードで
明日は明るい点明暗の明点日曜日の日点ひらがなのあ
で決定すると、
明日からお明日はに変更しましたガンマアキラガンマ日ハ
というふうに読みます。
S S U I S をしに変更しました。 LG, G, I, O, C, を仕込み、D, D, O, C, C を仕事に変更します。D, D, D, 仕事 B をし、S, S, U, 仕事です、を仕事ですに変更しました。カンマシカンマ5カンマとカンマでカンマス。
ん?間違えちゃった。
戻るマーク。数字の戻るマーク。
あ、なんかひらがなで確定してしまいました。ごめんなさい。戻そう。
確定キー、削除キー、点、左図を削除しました。削除手を削除、削除を削除、削除を削除しました。字を削除しました。S、S、I、U、S を死に変更しました。L、G、G、O、I、C、G を死に変更しました。ガンマ、シカンマ、ゴ。T、T、O、シコ T を仕事に変更しました。ガンマ、シカンマ、B、B、B、仕事 B をし、S、S、U、仕事ですよ仕事ですに変更しました。カンマシカンマ5カンマとカンマでカンマス。ピリオド。丸。希望の丸。仕事です。丸。仕事の時点こと点事件の時点ひらがなので点ひらがなのす点希望の丸。
で、確定します。
仕事です。丸。お仕事です。丸。
に変更しました。カンマシカンマ5カンマでカンマスカンマ。
丸。読み上げキー点ブリックで詳細読み。
これを仕事で、これを。
明日は仕事です。丸。
これは普通に指を離した場合には明日は仕事ですと読みます。そして、
読み上げキー、点、フリックで詳細読み。
と言っているので、左にフリックしてみます。
明るい点、明暗の明、点、日曜日の日、点、ひらがなの葉、点、仕事の日、点、こと、点、事件の日、点、ひらがなので、点、ひらがなの巣、点、希望の丸、カーソル。
という風に、左にフリックすることで読んでくれます。そして、この、
左矢印キー、点、フリックで両末。
これがね、
行頭感が。
これはね、行末とか行頭というのが実は間違えちゃった。これはちょっとアイムインのバグなんですけれども、左矢印キーの、左フリックで行頭。そして、
左矢印、行末。
あ、行くのか。
右矢印キー、点フリックで行頭。右矢印キー、行頭感が。右矢印キー、点、行末。
どっちでもいけるんだな。左矢印キーの左右、左で行頭、右で行末。右矢印キーの左で行頭、右で行末に、飛ぶことができます。また、
丸、左足、左やって、左こと、こと、左足、仕事の日。
左矢印キーを1回ずつタップしていくと、1文字ずつ追うことができます。この読み上げキーのフリック このフリックでの、ソースジェスチャーというものが今まではありませんでしたので、フリックすることで、読み上げキーで詳細読み、矢印キーで行頭へ飛ぶ、行末へ飛ぶ、削除キーの左フリックで、全文、今まで書いてきたところの文章を全文削除、というのが可能になりました。なので、全部間違えず全部消したいなって時に1回1回削除削除削除と押していかなくても、まあ、できると。願わくばこのスプリットタップでの操作ができるともっといいなと、デカプーとしては思っているところです。さて、あとはですね、でこのキーボードですが、この半角英数の時で、点キーキーボードに変わった時に半角になったりとか、全角だと、他のこの点キーキーボードに切り替わった時に全角になったりだとかっていうのも、実際はあるようですけども、そこまで私はまだ使いこなしていないという状態です。そしてこの今まではクエルティキーボードと、クエルティキーボードっていうのはフルキーのキーボードですが、日本語点キーキーボード、携帯電話と同じようなキーボードですが、これを、使うときには、これを切り替えるときには、設定の言語と入力、ドキュメントか IME の設定の、エンジン設定の中に入らないとできなかったんですが、先ほども、ご紹介しましたように、点キーキーボードからの、クエルティキーボード、フルキーのキーボードへの、あれは、記号キー、ハの隣ですね、英語で言う、まあ、だから数字の6のキーの右隣にあるキーを記号と読みますが、それを左フリックすることでクエルティキーボードに切り替わります。そして
スライドエリアです。ロックを解除ハイフンニューハイフン。
このフルキーのキーボードを、点キーのキーボードに戻すには、
モード変更キー点キーひらがなモード、
モード変更キーを押すことによって点キーひらがなモードの点キーのキーボードに切り替わります。さてこの点キーになりましたので、せっかくですので IUA を、まあ、何でもいいんですけども、今敏感になっていますので文字入力をフリックで行います。例えば良いことないかなと打ちましょう。よは上にフリック。
よ、ひらがなのど、か、あ、ひらがなのは、
あ、これは失敗しました。あんまりにも短い距離でのフリックだとダメということです
か。あ、ひらがなのは、
私が下手です
。青削除しました。か、い、ひらがなのい、か、か、か、ひらがなのか、
また失敗しました。
青削除し、こ、ひらがなのこ、か、まま、ひらがなのま、間を削除しました。こう削除しました。か、な、こ、いらな、な、まと、いらななのと。
良いこと。
良いこと、ひらがなで良いこと。良いこと、良いの良、点、ひらがなのい、点、ひらがなのこ、点、ひらがなのと。
まあ、これでいいですね。
良いことを良いことに変更しました。かんま、良かんま、いかんま、こかんまと。
な、
な、な、ま、い、ひらがなのい、か、か、な、な、ひらがなのだ。
で、疑問符は
点、ら、スラッシュ、記号のスラッシュ、スラッシュを削除、点、か、疑問符、記号の疑問符、
和の隣の、まあ、これで決定すればいいんです
よ。確定キ
ー、和の隣、シャープのキーですね。シャープのキーを右フリックすると疑問符が出ます。点は1回タップ、丸は左にフリック、スラッシュは上にフリック、右にフリックが疑問符となっております。そして良いことないかなと書きましたが、これを、今何書いたかなというのを読み上げたいときは、
明日は良いことないかな、疑問符、仕事です、丸、
明日は仕事ですの仕事のところにさっきカーソルを合わせたまま私が文章を打ってしまったので、明日は良いことないかな、仕事ですっていう文章に変わってしまいました。ご理解いただけるかと思います。そしてここでこの左にフリック、読み上げを左にフリックすると、
読み上げキー点、 明るい点、明暗の明、点、日曜日の日、点、ひらがなの葉、点、良いの良、点、ひらがなの一、点、ひらがなの子、点、ひらがなのと、点、ひらがなのな、点、ひらがなの一、点、ひらがなのか、点、ひらがなのな、点、希望の疑問符、カーソル、仕事の、し、点、こと、点、事件の時、点、ひらがなので、点、ひらがなのす、点、希望のまぐ。
というふうに読み上げます。そして、
左矢印キー、行末。
これで行末に行ったということなんですが、一応右に矢
印キー。右矢印キー、点、クイックで両刀。左矢印、希望の
丸。左矢印を押すと丸って言ってますし、これを
左矢印
を左にクリックすると、
行刀カンマ。
行刀に移動して、行刀カンマと言ってますので、右にやっていくと、
右矢印、日曜日の日。
左に戻すと、
左秋だ、明るい天、明暗の明。
と言っていますので、今は明日っていうところの、明っていうところに、キーがあるということになります。このフリックで、こう、場所の移動ができたりとか、ってのは、便利だなと思います。今ですね、なんでこう画面がオフになってしまったかというとですね、マジックタスクキラーっていうのをこの後紹介しようと思ってるんですけど、このマジックタスクキラーでですね、画面をちょっと倒すと、こう、タスクキラーが働いてしまうという機能で今は動いてしまう。
横向き、縦向き、ハイフン、ニューハイフン。
キーボードについては、こんな感じですけども、これでも本当に良くなっていましてですね、文章が打つのが楽になったんではないかなというふうに感じています。はい。ツイッター見ましょう。
画面奥丸。
はい。シンさん、確かに XM8500 は、スタンドが必要なので、向きをいろいろ変えたりする場合は、ヘッドセットの方がいいでしょうね。私もそれで HYP190H を、買いましたってことでいただいております。いや結局ね、体を動かしてしまうのでじっとしてられないんですよね、はい、トムジーさん、XM8500 は全く悪くありませんが今マイクの前で喋ってるおじさんの放送スタイルを考えるとヘッドセットの方がいいに決まっているから、これをきちんとおすすめしておきました。私に何か聞く人は、その人に応じておすすめが変わりますよ。使って幸せになってほしいので、ということで、とてもいい人ですね。ありがとうございます。でも、おじさんじゃありません。お兄さんです。風吹き道士さん、都市スマイライバーさんに返信をしています。機能の違いはありませんが、アップデートは高橋恵子の方が早いですね。これはドキュメント投下には付属アプリがあるので、それとの兼ね合いがあることが関係しているようですということで、その通りですね。多分先ほどもご説明しましたが、ドキュメント投下 for Android に関しては、他のアプリとの兼ね合い、もともと付属してついてきているアプリの兼ね合いがありますので、どうしても高橋恵子の方がアップデートは早くなるというような感じのことが、メーリングリストに書かれていました。シンさん、確かに iOS で10キーを使う場合は、確かにダブルタッププラスホールドだと、時間がかかりますね。スプリットタップよりも、ディートーカー IME のフリック入力の方がいいのではないでしょうかってことで、フリック入力がね、本当こう今回のアップデートでこう感度の調節ができることになったことによって、本当に使いやすくなったかな。逆に言うと、このフリックがこうのこの何感知っていうかな、それが、iOS で取り入れられると結構無敵だなという気がします。 風吹き道士さん、この天気からクワーティへの切り替えは、すごく便利ですよねってことでいただいてます。英語入力の時はこのクワーティの方がいいとか、日本語入力の方は点キーがいいって思ってる方も結構いらっしゃると思うんですよね。なので2つのキーボードを同時使用したい人にとっては、このキーボードの切り替えっていうのがこのキーボード上でできるというのは魅力だなというふうに感じています。風吹き道士さん、この切り替えたクワーティは、少しちょっと読ませちゃおう。
ボイスオーバーを。風吹き通り山アットヤマアンダースコア1983。この切り替えたクワティは少しおなじみのキーボードと少し違いますよね。
おなじみ。すいません。おなじみのキーボードと、少し違いますよねってことで、私が iPhone で、読んでいることがバレバレですが、ね、使いながらこっちを使うわけにもいかないし、音声で追ってるとですね、結構下の文章を読み落としますので、目で読んでおります。オギャリンさん、iOS で日本語の入力、日本語を入れようとすると、フリック入力はまともに使えるくらいの、レスポンスではないので、スプリットタップか、連打入力っていうのかな、それからもしくは、ローマ字入力ですね。フリック入力がまともに使えれば、点々点。これね、そうやって思ってる人結構いるみたいです。私は、iOS でボイスオーバーを使うときには、スプリットタップで入力をしています。風吹き道士さん、先週このフリック入力で、私もドキドキでした。そうでしたよね、結構。で、なんかね、講習会中ね、固まるんだ。なぜか講習会中だけ。それもね、風吹き通りさんの、端末も、会社の端末も、私の端末も固まると。そして私の端末は私の手元に帰ってきた時には、多分どっかでフリーズしたのか再起動してきてフィルターもかかっていたと。一体どういうことなんだろうって、というかなんかえらい重かった記憶があります。オギャリンさん。パソコンのキー配列に慣れていれば、なんだかんだ言ってフルキーローマ字入力が一番安定しそうですね。だからフルキーローマ字入力の方がいいっていうふうにおっしゃってる方も結構いらっしゃると思うんですよね。はい、ただやっぱり一本の指でね、そのあっちこっちに飛ぶっていうのがどうかなとも思うんですけども、結局タッチ&リリースで入力がドキュメントとか IMEI はできますので、慣れていって指を離すでいいので便利なんじゃないかなと思います。シンさん、 IMEI のアップデートでフルキーに変更してもキーボードの上下にブザー音が鳴るスペースができたので何気に便利ですということで、いただいています。IME のアップデートでフルキーに変更してもキーボードの上下に、あれ前はなかったでしたっけ、クワティキーボードの時は上下にビッビッって、これですよね、ちょっと待ちください。
12時55分スライドエリアロックを解除配分入波編集ガスビ、
この
これですね、
これですよね。
モード変更と選択記号一覧キー点リタウェルティー同じモード編集ボックス丸 GGGG 半角小文字のキー DI
このビビってやつだと思うんですけど、変更しました。これって前のバージョンの時ってなかったでしたっけ、クワーティの時って。おお、私が無意識だったの。はい、これはビって言ってる範囲では入力がされないので、いいかなと思いますけど、私、ネクサス7にしてからバイブがなくなったことでですね、やっぱりバイブはあった方がいいなと思って、私は思っ ています。このキーが変わった時に音声だけじゃなくてバイブを頼りにできるっていうのは便利だなと思いますが、逆にですね、このキーボードバイブがなくて音だけでいいっていう人も結構いらっしゃいますし、バイブがあるとバッテリーの持ちも悪くなるっていうふうに考えてらっしゃるっていうか実際そうなんでしょうね。なのでまあこういうことなのかと思います。なのでまあこれからこうキーボードAndroid にしようかな、Android にしようかな、それともこの iOS にしようかなって選ぶときに、まあ選べる範囲にだんだん Android もなってきたかなっていう気はしますけれども、まあ、結構ね iOS って完成形になってきていますので、私はiOS のOS が7になったらアクセシビリティがどういうふうに強化されるのかなと楽しみでもあるんですけども、いかがでしょうか。それともう2時間経ってね、どうしようかな。一応紹介をします。
ゴールボタン、アラート保存されていません、丸、待機ボタン、保存ボタン、再キャンセルボタン、ハイフンニューハイフン、戻るボタン、アラート、待機ボタン、オン、3件中2件目を表示しています。
何を紹介したいかというとですね、マジックタスクキラーというものを紹介します。作業スペース戻る、マジックタスクキラーというのは、ウィジェットを作って、そのウィジェットを開いて中で設定をして使うものです。どんなアプリかと言いますと、私は自動メモリー掃除機っていうのを Android では使ってまして、これは定期的に、自動で掃除をしてくれるというアプリです。マジックタスクキラーをすべて説明すると、ちょっと今日は時間がありませんので、多少説明したいと思います。なんとか使えるかなという感じです。何ができるかというとですね、本体を左に倒すとマジックタスクキラーの自動タスクキラーが起動、動く。または右に倒すと、起動、動く。または画面を、伏せると動く。それから、ボトムを上げるだから、手前を上に上げると動くとかですね、あとシェイクすると、動く。などなど、そういう、機能があります。だけど、なんか画面を伏せて、うまくいってるのかとか、あとはその、タスクキラーが起動、自動で動いたときには、なんだっけ、画面オフにするとかしないとか、音だけで知らせるとか、バイブだけで知らせるとか、そういう設定ができます。とりあえず中に入ってみます。
スクリーンに。タスクキラー一覧。
あくまでこれはギャラクシーじゃなくて、ネクサス7の端末で行います。横向きにすると変わっちゃうのか。
メニュ
ー横向きにはならない。画面は縦向きです。そしてですね、このスワイプでやるとちょっとうまくいかない部分がありますので、ちょっと画面を説明いたします。画面の左上の方に、このどういう風な状態でこのタスクキラーが動くかという話を、先にします。そしてですね、今チルドライトと言いました。このチルドライトとかそういう、こう項目を読んだところで一回指を離して2本指でその押した
チルドライト、チルドライト、
チルドライトといったところで左から右にスワイプします。このコン
アップライト、
アップライトになりました。このコーンって言わないとですね、ここは変わってません。そしてこれはスワイプでは移動できません。触ったところがアップライト、チルドライト、等々いろんな項目を読み上げますが、読み上げたところで指を離し2本指でそこを左から右にスワイプ、右から左にスワイプすることでこの、自動でタスクキラーが起動する方法を選ぶことができます。そして、
アップライト、
左側を右に起こすってことかな、 違うな、右がアップライトだから右を左に起こすってことだと思うんですけど、
フライトドキュメント等価 T1 アップライト、
アップライトが一番左にあります。そして
チルドライト、
チルドライト、
チルドレフト、
チルドレフト、
ボトムアップ、
ボトムアップ、手前を上に上げるってことですよね。
ボトムアップ、フェースダウン、
フェースダウン、これは画面を伏せるってことだと思います。これはね、切り替わんないんだよ。
シェイク、シェイクドキュメント動画 TGS かっこ開き、高しかっこ閉じ、シェイク、
シェイクですね。そしてよく聞くのは
チルドライト、ドキュメントとラインチルドライト、アップライト、アップライト、チルドライト、アップライト、アップライト、アップライト、アップライト、チルドレフト、
チルドレフトにします。そしてですね、その隣に、エナブル、
選択するにはダブルタップします。丸、464で8容量、選択するにはダブルタップします。丸、
このさっき選んだものの右側の画面の上の方にエナブルっていうのがあるんですが、これをタップすると
大括弧開きマジックタスクキラー大括弧閉じロック権限を無効にしました。
ロック権限を無効とか、
アラートオフ機能についてガンマ、この機能を使用するには鍵開きデバイス管理者鍵閉じを有効にする、キャンセルボタン、 OK ボタン、
OK にします。
デバイス管理者を有効にしますか、文句、有効にするボタン、大括弧開きマジックタスクキラー大括弧閉じロック権限を有効にしました。マジックタスクキラー一覧、
ロック権限をこれ無効にしちゃうのかな。
大括弧開きマジックタスクキラー大括弧閉じロック権 426.8 ドルマーク M、
その右側のちょっと下のところに 426.8 メガ、これは空き容量ということになりますが、それを言っています。その下にですね、3つありまして、読まない、
選択するにはダブルタップします、選択するにはダブルタップします。
縦に3つ項目があります。一番下が両矢印式、これはバッテリーの容量を表、見てくれるというものです。だからバッテリーの残量がここのアプリでも見ることができるということになります。そして真ん中ですね、真ん中のオフとオンは何だ、忘れちゃったんだよね。ただこれ読まないのであんまりいじらないことが得策なのかなという気もしています。これは、ヘルプがあるので後で読んでいただければいいんですが、とにかくですね、この、まあ、除外リストっていうのも選ぶことができて、これはアプリ出てるアプリを、長押し、ダブルタップの長押しをすると、これは強制終了しないとか、そういうことを選ぶことができます。さて、チルドレフト、チルドライトということでチルドレフトを選びましたが、チルドレフトを選ぶとどういうことになるかというと、今プレイストアを例えば立ち上げていますが、これでチルドレフトをします。
8件中1件目から5件目までを
今プレイストアが立ち上がってきましたが、チルドレフト
横向き、プレイストア、
あれ
横向き、プレイストア、横向き、プレイストア、7件中1件目から3件目までを表示しています。縦向き、プレイストア、横向き、プレイストア、7件中1件目から3件目までを表示しています。縦向き、プレイストア、
ですね、起動しなくなっちゃった。
戻る、
この項目を選んでおけばですね、行くはずなんですね。
ホームスクリーンにマジックタスクキラー一覧、 アラートオフ機能についてガンマこの機能を OK ボタン。デバイス管理者を有効にします。有効にするボタン。ホーム、大括弧開きマジックタスクキラー、大括弧閉じロック権限を有効にしました。マジックタスクキラー、画面オフ、丸。
はい。ロック権限を有効というものにしておく必要があります。先ほど選びました、このチルドレフト、チルドライトのすぐ隣にあります、よく読まないところなんですが、そこの辺をタップすると、有効に、要は、ロック権限を有効にしますかみたいのがあります。そして、それを有効にすると、チルドレフトであれば、持ってる画面を左側にそのまんま、要は縦に持ってたとしたら、そのままタイヤを転がすように左側に倒します。そうすると、このロックがかかると同時に、13時7分、
スライドへロックを解除、ホーム。
ロックがかかると同時にタスクキラーが起動して、タスクを消去してくれます。もう一度やってみます。左に倒します。
チェックタスクキラー、画面オフ、丸。
本来であれば、画面回転、とかですね、そういうのが、動く。要は画面横向きとか縦向きっていうはずなんですが、その前にタスクキラーが起動して、画面オフというふうに呼んでくれます。これを例えばシェイクだとか、ボトムアップ、それからフェイスダウンなど、選ぶことができるので、この好きなものに選べばいいのかなと思います。例えばもう一個やってみますと、
ホームスクリーンに
好きな時に、これができるっていうのが、まあ、売りなんですが。
ボトムアップ。フェイスダウン。
フェイスダウンでいきます。そして、
ホーム、ホーム、ホーム。
フェイスダウン。
ホームスクリーンに、マジックタスクキラー。プレイスドア、マジックタスクキラー。スペース画面オフ、丸。
はい。なんかブツブツ言ってましたけど、今、画面を机にパタッと閉じるわけではなく、単に空中でも下向きに、画面を下向きにしたことによって、画面オフというふうに言いました。ちょっとね、この設定の画面に癖がありますけれども、便利だなと思います。お試しいただくといいかなと思う。この、ちょっとね、この設定のところ、このチルドレフト、チルドライト、ボトムアップ、フェイスダウン、シェイク等々、変更するのが2本指で、そのエリア、そこで読んだところで、左から右にスワイプ、右から左にスワイプで、コンコンって音がしますから、その変更したものが何かというものをもう一度確認して、ホームで戻るなりして試していただくといいかなと思います。でもちろん画面ロック、画面ロックのユーザー権限は有効にしておく必要があります。そうすると、まあ、こうやってこう簡単に、なんか動きが重たいなと思ったときに、こう画面をパタッと伏せるだけで、タスクキラーが起動すると。起動するというか、タスクキラーが働いてくれるという機能で、ちょっと面白かったので、はい。それからですね、iPhone のアプリをもう一つ。今日、アップルアクセシビリティに出てて、ちょっとふざけて遊んでいたんですが、これを一回終了させましょう。どうしたらいいんだ。ちょっと待ってくださいね。
23時10分、スライドエリアロックを解除。
ですね。
ホームスクリーンさん、作業設定、Bluetooth、Bluetooth、オン電池、オフ感がオフ。
Bluetooth をこっちをオフにして。今度は iPhone の方ですが、 iPhone のアプリを一つ紹介します。まあこれは本当にお遊びで、なんだどうでもいいやって感じではありますが、まあでもせっかくなので一本紹介します。 Bluetooth オン、 Bluetooth はオンになりました。ちょっとお待ちください。はい。ですね。
設定。
何を紹介するかと言いますと、
1列目の1行、全3ページ中2ページ目、AU、サポ、アマジングチバ。開くにはダブルタップします。アマジングチバ。開くにはダブルタップします。
合唱一人というアプリですね。アメージングチバとか言ってますけど。アメージングチバじゃないんだよね。これは何をするかというとですね、まあ、カラオケアプリみたいな感じで、まあ、ある、操作をして、曲に合わせて歌うと一人で歌っているのに大勢で歌っているような感じになるというようなアプリです。歌うとどうなるかということを歌ったものを Facebook などに上げることができるんですが、
フォルダを開いています。便利ツール開いています。
ちょっと一つ
写真、写真、カメラロール100、カメラロール、アルバム、踊るボタン、ビデオ、3、140、ビデオ、再生、ビデオ、
こんな感じで、録音されたものが、ビデオクリップとして保存されるんですが、まあ、こうやってちょっと合唱で遊ぶことができるというようなちょっとおバカなアプリで、まあ、私が、お空の星を夜空の星と勝手に勘違いしてですね、歌って笑われてしまうというちょっとおバカな動画だったんですが、
マジングチバ、
これを立ち上げると、オーケストラのなんかね、オーケストラですよみたいな。で、これはフリックでいきます。このサンブリッドオフっていうのをやると、ツインクルツインクルリトルスター、これはキラキラ星ですね。で、無料の曲もあります。でもワンワンワンって言ってるのは、結局歌った時にもこういう風に、うるさいよ、歌った時にも、こういう風な音が入ってしまうんですね。もしかしたらスピーカーを通してるからこういう風になっちゃうのかもしれないですけども、何もやってない時にこんなにおーって音はしてないと思います。これで OK します。そしてですね、これを押すと、06ってのと05ってのがあります。この05って方は自分の声がしっかり入ります。イヤホンをしてやるといいですよっていう案内がこの後にあります。ロード橋落ちる落ちる落ちる ちる、ロンド橋落ちる、マイフェアレディ。まあなんかこんな感じで歌うとですね、今多分スピーカー通してでわーってずっと入っちゃってますけど、こうやって録音してみるといいのかもしれないですね。わーっと。はい、終わりました。完成みたいな感じです。
ビデオ。
あら。
ビデオコントロールの表示と表示を切り替えるにはダブルタップします。保存するボタン。
保存するっていうのがありますので。
進行中。カメラロールに保存された。OK ボタン。
で、カメラロールで見てみます。
アップする写真。写真。143/146。KDBKDBI ネットワーク。カメラロール。戻るボタン。カメラロール。ビデオ。
今撮ったやつがこんな感じです。
ビデオ。
多分ですね、スピーカーを通してしまったのでこういう音になってしまったんですけど、
一時停止。
はい、
再生、カメラロール。
まあ、こうやって遊ぶことができるので、まあ、無料なので遊んでみてもいいんじゃないかなというちょっと感想です。
ボイスオーバーオーグ。
今日お伝えしたかったのはこんな感じです。ツイッターを読んで終わりにしたいと思います。風吹き道士さん、バイブは端末の仕様に記載がないので確認が難しいです。確認するには電源を一度切ってみる、他方法がないです。ということで、アドバイスをいただいております。そうなんですよね。記載がないのが多いらしいですね。オギャリンさん、iOS のローターでタップ入力とタッチ&リリースをすぐに切り替えられるので状況によって使い分けが効くのが便利ですね。Android でこれが実現されるか、iOS でフリック入力とドキュメントトーカーが使えるようになればそれぞれ、最強ですね。本当ですね。お互いの良いところをこう引っ張ってきてくれるといいのかなという気もします。オギャリンさん、 iOS 読み上げが、化けるという致命的な弱点がありますしね。そこも改善されるのを、願ってやみませんと。はい、私もそう思います。7で改善されるといいなというところですけれども、そんな感じですよね。ボイスドリームっていうアプリがあって、ボイスドリームでこうちょっとお金を払って日本語の音声エンジンを入れて、テキストをコピーしてきてそこで読ませると、化けないで文章を読むことができるそうですけども、まあ元々の音声エンジンとしてこういろんなものが使えた方がいいなという気もしてます。これは iOS の話ですね。はい、とりあえずこんな感じかな。よいしょ。ちょっとお待ちください。はい、はい、今日はこんな感じで長々とお付き合いいただきましたが、久しぶりでしたのでちょっと無理をして遅くまでお付き合いをいただきました。 ありがとうございました。2時間半にわたってちょっとお付き合いいただく形になってしまいましたが、とりあえず今日やりたかったことは全部、終わることができました。ドキュメントトーカーに関すること、ドキュメントトーカー IME に関すること、それからトークバックに関することも含めまして、NV サポートの方にアップしていけたらなと思うのと同時に、最近はですね、アプリの方の研究を全然してなくてですね、もうちょっとやらなきゃいけないかなと思っているところなんですけれども、皆さんからも、たくさんの情報がいただければ、非常に嬉しいです。iPhone の方にスピーカーをつないでいたのでピンポンとメールが来た音が流れてしまいましたけれども、はい、そんな感じで今日は、ドキュメントトーカー for Android じゃない、ドキュメントトーカー稽古、ドキュメントトーカー高志のアップデートについて、それからドキュメントトーカー IME について、それからトークバックのアップデートについて、そして、まあ、半分というか遊びですが、合唱一人というアプリの紹介をさせていただきました。ツイート あったツイート来てましたね。オギャリンさん、ボイスドリーム試してみました。悪くはないんですが、ボイステキストしか、エンジンとして使えないのが、個人的に残念です。それに空白があるとその都度、使えるので展示データをテキスト化して読み上げさせるのには残念ながら向きませんということでいただいております。ありがとうございます。全然ね、試してないんですよ。なんとなくこう見てしまうところがやっぱりあって、そこまで研究熱心に慣れていない自分がいるんですけれども、そうね、やっぱり欠点はありますよね。非常に残念なところではありますが、はい、また近々放送ができればと思いますが、まあ、ミキさんも来てぼちぼち、揃った環境で放送ができるんじゃないかなと思います。今日も長い時間、お付き合いをいただきましてありがとうございました。気まぐれチャレンジでは、リスナーさんからのご意見要望と、受付中です。また Android、端末に関するご意見ご質問に関しましては、私の方に直接いただいても良いのですが、できれば、Androidメーリングリストの方を盛り上げていただければと思います。そちらで聞いていただいた方がね、きっと多くの情報が得られるのではないかと思いますので、www.yamasanの森を Google 検索していただいて、そちらの中で Android コーナーというのがありますので、そこから見ていただければいいかなと思います。今日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。また次回の放送をでは、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、おやすみなさい。